それでは本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第11章1節から6節です。聖書は後ろの方、新約聖書の19ページになります。イエスは十二弟子に対する指示を終えると、まちまちで教え、述べ伝えるためにそこを立ち去られた。さて、牢獄でキリストの御業について聞いたヨハネは、自分の弟子たちを通じてイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも別の方を待つべきでしょうか？イエスは彼らに答えられた。あなた方は言って、自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、ザラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。誰でも私につまずかない者は幸いです。本日はこの箇所より、神はあなたの働きを完成すると題してメッセージをお願いします。
今読んでもらった箇所は、バプテスマのヨハネからイエス・キリストに対して送られた、質問ですね。質問に対するイエス・キリストの答え、言うならば、弟子たちを、バプテスマのヨハネの弟子たちを介して、ヨハネとイエス様が会話をなさった、その記録であります。皆さん、今日この言葉を聞いてどのようにお感じになったでしょうか。このバプテスマのヨハネという人は、神へのキリストの先駆者として登場した人です。神への立ち返りのバプテスマ、洗礼によってイスラエルの人々を義の道に導いた非常に強力というか力強い、預言者であって、その影響はイスラエルにとどまらず地中海世界に広まっていき、このヨハネのバプテスマのヨハネの死後数十年間にわたって地中海世界でヨハネの弟子たちが活動するという大きな働きをした人です。まさに神に立てられた預言者であった、そういう人です。イエス・キリスト自身、バプテスマのヨハネを紹介して、女が産んだ人間の中で、人の中でバプテスマのヨハネよりも偉大な人間はこれまでに現れなかったと言われるほど非常に偉大な人間であった。そのことをまず心に覚えておく必要があろうかと思います。で、この人が神への立ち返りのバプテスマ、洗礼によってイスラエルの人々を義の道に導いた。そしてそのことがイエス・キリストがやってこられるイエス・キリストの神の国の到来の道備えとなったと聖書は言うのです。しかもですね、主イエスもヨハネからバプテスマを受けられた。罪のない主イエスは罪を犯したことはなかったけれども、ヨハネからバプテスマをお受けになった。それはどういうことを意味するかというと、その当時イエス様もヨハネのグループの中にいたということであります。その当時は。ヨハネはイエス様が自分のところにバプテスマを受けるためにやってこられたときに、それを思いとどまらせようとして、私こそあなたからバプテスマを受けなければいけませんのにと言ってですね、イエスこそ来たるべきメシア、キリストであるということを見抜きました。二人の間には強い信頼関係があったということがわかります。このところの様子はマタイの福音書の3章11節から12節、また、13節から17節 に書かれています。今ここで全部詳しく読んでいる時間はありませんので飛ばしますけれども、ぜひマタイの福音書3章11節から17節のところを読んで、そしてイエス様とヨハネとの信頼関係ですね、これを確認していただきたいと思います。ヨハネの福音書には次のように紹介されています。バプテスマのヨハネは言いました。私の後に一人の人が来られます。この方は私に勝る方です。私より先におられたからですと言ったのはこの方イエスのことです。私自身もこの方を知りませんでした。しかし私が来て水でバプテスマを授けているのはこの方がイスラエルに明らかにされるためです。そしてヨハネはこのように証しした。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを私は見ました。私自身もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けるようにと私を使わした方が私に言われました。御霊がある人の上に下ってその人の上にとどまるのをあなたが見たら、その人こそ聖霊によってバプテスマを授ける者、全世界の王、全世界の大預言者、すなわちキリストであると。私はそれを見ました。キリストを見た。キリストの上に聖霊が下ってその人の上にとどまるのを見たと言いました。そしてこの方イエスが神の子であると証しをしているのですとバプテスマのヨハネは告白しています。この確信は非常に確かなものであった、そのことがわかります。さて皆さん、ここでですね、ヨハネの活動と主イエスの活動っていうのは時間的にどのようになってたかということを確認しておきたいと思います。二人がですね一緒に活動していた時期というのは実はないですね。離れているのです。ヨハネはヨルダン川での洗礼運動を始めますけれども、そのヨハネの活動、洗礼運動の中にイエス様は入っていかれてですね、ヨハネから、バプテスマを受けられます。でその後、ヨハネは領主のヘロデ・アンティパス、外来の領主ヘロデ・アンティパスによって投獄されることになります。その後にイエス様は公の活動を開始なさるわけです。ヨハネが投獄された後、イエス様は活動を始められます。つまり領主ヘロデ・アンティパスによってヨハネが迫害されて、そして投獄されたのを見て、イエス様は今こそ自分が立ち上がるべき時であるとの自覚を持たれて立ち上がられるわけです。そしてそのイエス様の活動をヨハネの弟子たちがヨハネに伝える。それに対してヨハネからイエス様への質問というか伝言というか、そういうことがあったわけです。そしてその後ヨハネはヘロデ・アンティパスによって殺害されます。イエス様は同じように世の権力者によって十字架にかけられますけれども復活なさる。そして今日は弟子たちの上にその後聖霊が下ったのを記念し、私たちも聖霊に満たされることを祈るペンテコステの日となっているわけであります。外来の領主ヘロデ・アンティパスがヨハネを殺害したということはどういうことであったかというと、この領主ヘロデ・アンティパスは弟のピリポの妻ヘロディアを略奪して妻としました。まあ、それにはヘロディアの方からヘロデ・アンティパスに対する誘惑があったとも考えられますけれども、そのことをバプテスマのヨハネは公然と糾弾します。その行為は罪であると、その行為は律法に反している、罪を認めて神に立ち返れと ヨハネはヘロデ・アンティパスを糾弾します。するとですね、ヘロデはヨハネを捕らえてヨルダン川東岸のマケルス要塞に投獄いたしました。マケルス要塞っていうのは、マケルスっていうのはどこにあるかって言ったら、ここ視界の東側にある、ここがマケルス要塞がある場所ですね。ついでに言うと、上にあるのがガリラヤ湖で、ニョロニョロニョロと細い川が流れてますけど、これがヨルダン川、そして下に視界がある。でエルサレムはです、エルサレムはこの視界のですね、一番上のあたりから西側に行ったあたりにエルサレムがあります。でこのマケルス要塞の跡というのは今もあって、このような形をしているそうです。上から見るとこれがそのマケルス要塞の、跡ですね。で、復元予想図、復元予想図がこのような形になっていると。ここにバプテスマのヨハネは投獄されていたということであります。つまりこのヨハネはですね、イエス様はヨハネが投獄された後に伝道活動を開始なさったということは、ヨハネ自身はイエス様の活動を自分の目で見たり、その宣教の福音の言葉を聞くことはなかったということです。一度もイエス様が癒しの技を行っているところを見たり、あるいはイエス様が多くの人たちに福音の言葉を語っていらっしゃるその言葉を、ヨハネ自身は一度も聞くことができなかったのです。そのヨハネが牢獄でキリストの御業について弟子たちから聞きます。そして自分の弟子たちを通じてイエスにこう言い送った、伝言を送ったっていうんですね。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうか。これはどんな意味の言葉なんでしょうか。これにはですね、これは私は言語学者だからですけれども、言語学的な視点はやはりこの言葉を理解するためには必要だろうと思います。語用論というんですけれども、対話者同士の関係、共有されている前提によって発話の意味がもう全然変わってくるんですね。いいですか。対話者同士の関係がどういう関係であるのか、また共有されている前提がどういうものなのかということによって発話の意味が全く変わってきます。例えばですね、若い女の子がですね、ちょっと気になっている男に対してね、バカとかって言ったりすると、それはほとんど好きっていうのに近い意味になりますよね。だからそういうようなこと、言葉っていうのはそういうふうに使われるものだということを私たちは知った上で、この言葉が何を意味していたのかということを理解する必要があるだろうと思います。これにはこれまでいくつかの解釈があるわけですけれども、まずはですね、ヨハネはイエスに審判者、世界の審判者としての働きを期待していた。イエスが罪人を滅ぼし、イスラエル王国を復興することを期待していたのに、福音を語ることと癒すことに専念するイエスにつまずいてですね、あなた本当はローマを倒してイスラエルの王にならなきゃいけないのに何やってんだ、残念だというふうに言ったっていうのが一つの解釈で、二つ目は、そのようにそんなことばっかり、福音を語ったり癒してばっかりいないで、ローマを倒してイスラエル王国を再興し 世の審判者としての働きをなせと促したという考える人もいます。あるいは牢に入れられて明日殺されるかもしれないという状況に置かれて、以前自分が持っていた確信が揺らいでしまった、自分が信じてやってきたことが間違っていなかったかどうか不安になってイエスに確かめたくなったのだと、まあ、このように解釈する人もいます。皆さんどういうふうに感じるでしょうか。ここで理解の鍵となるのは、私につまずかないものは幸いですと言われているところ、誰でもというふうに日本語の訳では誰でもという言葉が付け加えられていますけれども、まあ、ギリシャ語を見ると誰でもという言葉は必ずしもないですね。むしろ私につまずかないものは幸いですとイエス様おっしゃった。でこれはマタイの福音書の5章の最初のところでイエス様が語られた三条の説教、8つの祝福の言葉を語られましたけれども、その言葉と比較すると面白い対象があります。なんと幸いなことか、心の貧しい人たち、心の貧しいものは幸いであると言われていますけれども、その心の貧しい人たちというのは複数形で書かれています。ところが私につまずかないものは幸いです、なんと幸いなことか、私につまずかない人のこの人はですね、単数形で書かれているんですね。ですからこれは一般的なことを言われたんじゃないっていうことがわかるわけです。一般的なことがを言われたのではなくて、これはまさにヨハネ自身に向かって語られた言葉であったということをこのことから理解することができる。つまり私につまずかないヨハネはなんと幸いなことかとイエス様はおっしゃりたかった、言おうとなさったということです。つまりヨハネはイエス様につまずいたわけではないんです。つまずいたわけではありません。また私につまずかないものは幸いですっていう言葉を聞いたら、なんか逆の意味に捉えてですね、あ、イエス様のこと分かんなくなった、つまずいてしまったからもう幸いじゃないんだ、神の祝福は受けられないんだ、もうヨハネは私につまずいたからもうダメなのよっていうふうにね、イエス様がおっしゃったわけではないっていうことを、私たちはここでこのことを通して知ることができます。イエス様の福音の言葉を一度も聞くことがなく、またイエス様の癒しの技を一度も見ることがなかったヨハネにイエス様が伝えたいと思ったことは何だったでしょうか。先ほども言いましたように、イエス様の活動はヨハネが投獄された後に始まっているんです。イエス様はヨハネに伝えたいことがあったに違いないと思います。またヨハネもイエス様に伝えたいことがあったに違いないと思います。それは何だったのか。先ほども言った通り、コミュニケーションというのは、言葉というのはお互いの間の関係がどういうものであるかによってその意味が大きく変わってきます。このことからヨハネの言葉を理解し、イエス様の言葉を理解する。つまりヨハネはイエス様を信頼しており、イエス様もヨハネを信頼しておられた、そういう前提で読むとさっきの言葉の意味が分かってくるということになるわけです。イエスは彼らに答えられた。あなた方は言って自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、チャラート、ハンセン病ですね、に侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられている。この言葉は先ほどご一緒に読んだイザヤ書35章からの引用です。この言葉を伝えることによって イエス様がイザヤ書35章の言葉をヨハネに送ったということがわかるわけです。で、ヨハネはそのことは分かったはずです。ヨハネは、エッセネ派と呼ばれる、グループにですね、若い時に属していました。で、そのエッセネ派がいたのがクムランという場所だったんですけれども、そのクムランからはイザヤ書の、写本が出てきています。つまりヨハネはイザヤ書35章を知っていたはずです。で、イエス様もヨハネがイザヤ書35章を知っていることを前提にこのことを答えていらっしゃるわけです。達人同士のコミュニケーションなんですね。もうまさにそうなんですよ。達人同士のコミュニケーション。で、そのことを私たちはね、ああ達人同士が話してるんだ、コミュニケーションしてるんだということを知るときに分かることがある。このように言われています。先ほどご一緒に読んだ部分ですけれども、強く一番下の塊から読むとですね、強くあれ、恐れるな、見よ、あなた方の神が、復讐が、神の報いがやってくる。神は来てあなた方を救われる。その時、目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられる。その時、足の慣れた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。この部分をイエス様は引用なさったのです。この部分を引用なさったら、前後を覚えているヨハネはその前に、神は来てあなた方を救われる。あ、神が来たのであるということをイエス様がおっしゃったということが分かった。ヨハネは先ほども言いましたように、聖霊がある人の上に下って、その人の上にとどまるならば、その人こそあなた方を聖霊によってバプテスマする方である、真の王である、全人類の王であるということを神様から伝えられていました。そしてイエス様に聖霊が下り、その上にとどまるのを見てイエス様こそその方であるということを知ったのが、見抜いたのが、この洗礼者ヨハネでありました。ヨハネは自分が領主ヘロデに対してその罪を公然と糾弾して、罪を悔い改めようと、神に立ち返れと迫ったならば、自分は必ず殺されるということは分かってたはずです。しかしイエス様の上に聖霊が下って、その上にとどまるのを見たときに、この方こそ誠にこの神の国をこの地上に実現する方であるということを知って、彼はその苦難の道を進んでいくことになるのです。そしてイエス様に、その道はあなたによって行われていますよね、ということを、そういう伝言をイエス様に伝えたかった。来たるべき方はあなたですか、それとも他の人を待つべきでしょうか、というのは、あなた一体何やってるんですかという意味ではないんです。信頼に基づいて、あなたこそその方、信頼していますということをイエス様に伝えたのです。そうするとイエス様は、まさにヨハネよ、あなたが始めたこの神の国の運動は今確実にこの地において実現しているよ、ということを伝えたのであります。そしてイエス様はヨハネの弟子たちに、あなた方が見ていること、聞いていることを伝えよとおっしゃいましたけれども、イエス様が語っておられたその福音の言葉もヨハネのところに伝えられたはずです。イエス様は三条の説教の最初のところでおっしゃっていますけれども、この八つの 祝福の言葉はいつもいつもイエス様は語っておられたはずです。心の貧しいものは幸いです。霊の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しいものは幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。義に飢え渇くものは幸いです。その人たちは満ち足りるからです。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。義のために迫害されているものは幸いである。天の御国はその人たちのものだからだ。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害した。ヨハネよ、あなたは偉大な預言者であるということをイエス様は弟子たちに託してヨハネに伝えさせたに違いないと私は思います。ヨハネに与えられた働き、それはヘロデ・アンティパスによって中断させられました。その後ヨハネはヘロデ・アンティパスによって殺されることになるわけですけれども、その働きを完成なさる方がいました。私たちも同様かもしれません。神様が私たち一人一人に与えられた働き、その完成を見ずに私たちはこの世から去らなければならないことがあるでしょう。しかし神が与えられた働きを完成なさるキリストがいる。私たちは自分たちの小さな体験を通してこのことを知っていくことができるようになると思います。私もパプアニューギニアの伝道に行った時に体調を崩したり非常に苦しい目に遭ったりして、自分がパプアニューギニアで神の働きを、神様が与えられた働きを全うすることはできないのではないかという不安に襲われたことがありました。その時にキャンベラにいた妻にそのことを伝えたんですけれども、妻が私にすぐに手紙をくれました。その手紙が届くのには数週間かかったんですけれども、神様があなたに与えられた働きはあなただけで完成するものではないでしょう、あなたのニューギナの人たちに対する思いと愛、それを神様はよく知ってくださっています。あなたが全てを完成しようとするのではなく、神様が永遠という時間の中で全てを働かせて完成してくださることを信じて、今はあなたは自分ができることをしてくださいと手紙を送ってくれました。私はその言葉に励まされ勇気を得て再び立ち上がることができました。神様が私たちに与えられた働きは、私たち一人一人に与えられた働きは一人一人において完成することはできない働きかもしれません。しかしこれが神様が与えられた働きであるのならば、それは神様がそれを必ず完成なさるのです。永遠という時間の中でそれを完成なさる方がいます。私たちはそのことを信じて絶望せず、これを必ず 完成なさる方がいるということを告白しながら歩んでいくことができるようにと祈りながら進んでいきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、今日も聖書の言葉を通してイエス様の温かな心に触れることができたことを感謝いたします。イエス様はバプテスマのヨハネを信じ抜いておられました。こんな私たちをも信じ抜いてくださっているということをこのことから知ることができ感謝します。私たちには失敗があります。分からなくなることもあります。しかしあなたが私たちに与えてくださった働きが終わることはないということを、あなたはそれを永遠という時間の中で完成なさる方であるということを、私たちは聖書の言葉を通して本当に知り確認していくことができることを感謝いたします。主様、どうぞあなたご自身が完成なさってください。私たち一人一人には限りがありますけれども、私たちの限界を超えて永遠に働いてくださる絶大なあなたの働き恵みを告白し信頼しつつ歩んでいくことができますよう力づけてください。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。